耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ
ぐすらじ。
本日は、店長玉潤と、
はい、専属コックのシューピーがお送りしております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、本日はですね、
はい、
ゲスト、来客していただいたゲストがいらっしゃいます。
はい、
靴磨き職人の中ほどさんです。
あ、よろしくお願いします。
カフェ
含めようこそ。カフェだったんですね。あ、そうです
。そう、ここカフェなんです。すみません。
カフェなんですよ。
カフェむくみということですね。カフェむくみから健康情報番組、はい、あ、健康のことを発信してますよみたいな。
なるほどです。
はい。手でやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
は
い。というわけでですね、まあ、本日ですね、1時間弱を中ほどさんと靴、
はい、
磨き職人の中ほどさん、靴についてだったりとか、はい、中ほどさんの健康どうしてるのかなとか、
はい、
まあ、沖縄の靴事情だったりとか、靴磨きって何なのとかっていうのをお話し聞いていきたいと思いますので、噛みまくってますけど。よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ
グスラジ
というわけで、本日は中本さん、お呼びしております。早速ね、
はい、
どんどんお話聞きたいなと思いますけども、
はい、
とりあえず大雨の中、まあ、来るとき大丈夫でしたかね。
一応そうですね、
はい、カフェむくみ那覇まで来ていただいてありがとうございます。
大変な雨でしたね、
はい、今日あの聞いてる方はですね、月曜日だと思うんですけども、あ、はい、そうですね、月曜日だと思うんですけども、うん、今日何収録が、
うん、
月曜日考えた先週の水曜日、
はい、
大雨の時、
はい、
台風の台風じゃないか、熱帯低気圧、
まあ、熱帯低気圧、そうですね、台風、
各地沖縄だらけ大変なことになってます
、すごい大雨になってました、ね、になった時ですね、これ
が収録日になっております。、
はい、
まあ、無事に来ていただいて本当に良かったです。朝はちょっと正直大丈夫かなってめちゃヒヤヒヤしました。
なんであの濡れてもいい靴できました。
さすがでございます。
全部考えておりますね。来ていただきたい時間の1時間ぐらい前に来ていただいてて、
実は本当ですか、
もうプロだなっていうのを、
はい、
スタートの前から僕の方が遅かったので申し訳ないっていうぐらいのスタートでした。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、早速ですけども、まあ、はい、こっち沖縄健康追求ラボですけども、健康ってそのおしゃれも含めて、
はいはい、
あの見かけ外見とか心身ともに健康なのが健康だなって思ってるんですね。はいはいはい、なのでこう中本さんに、まあ、健康についてというよりは、まあ、靴を通して、まあ、靴だったりファッションだったり、
うん、
っていうのを僕たちが知れば、僕たちも それについて勝手に健康なんじゃないかっていうのもあるので、
まあ、
そういうのをまあお話聞きながら勝手に想像妄想したいなみたいなのがあるんですけど、まずね、靴磨き職人っていう、
はい、
お仕事をされてますけども、うんうん、何なのかっていう、
そうなんですね、これがね、本当に靴磨いてますっていうと、大体皆さんに、
はい、
あ、そうか、靴磨いてるんですねでみたいなあの感じのリアクションを基本的にはされるんです。
はい、
靴磨き職人って何してると思います？
靴をきれいにする。
言い方変えただけですね。
イメージ本当そういう感じ。
もしかしたらだからその理学療法士さんとかも、
はい、
もしかしたら一緒なのかなってちょっと思ってて、
ああ、
はい、理学療法士、ああすごいな、
うん、
で何してんのみたいな、
よくあります。
で結局何してんのみたいな、この伝わりにくい仕事をやってる分、はい、だからこうどうやって説明したら分かってもらえるのかなっていうところを本当に日々実は悩んでる。
はいはい、
うん、
でもそうなってくると、うん、だからこのどの靴が磨けるのか磨けないのかみたいな話にも結構なったりとかするんですけど、はい、要はお客様側からしてみると、はい、これが革靴なのかどうかの判断すらもやっぱりしかねる方もすごい多いっていうことです。いやでも自分革靴持ってないからなって言ってるお客さんが堂々と革靴を履いてたりするケースがあるんですよ。それ磨けますよ。
それすらも理解してない。
そういうことです。これは本当に初めて分かったんですけど、この仕事を初めて見て分かったことなんですよ。あ、そっからだみたいな。
じゃあ実際僕もあるかもしれないですね。っていうかありそうですね。
うん、あると思います。
はいはい、いわゆる革靴って、お父さんが履くような革靴、はいはい、あとは、学生だったらローファーとか、
そうですね、そういうイメージ、
っていうイメージが、あの革が革靴みたいな感じですけど、
当然そうなってくるんですけど、例えばその革のカテゴリーで言えば革のサンダルでも当然磨けますし、
革のサンダル、
はい、
革のサンダルってその島ぞりでいうとこの部分、
そういうこと
です。なんていうんですか、あれ
マテリアルとして革が使われていれば基本的にお手入れは可能。
そういうことなんですね。
で女性もののロングブーツでもパンプスでもサンダルでも革が使われていれば当然磨きます。
革があればもう全部対象ということですね。実際じゃあそのなんだ革靴じゃなくても磨かれる
やってますね。ご依頼は結構やっぱりよくいただくので、はい、バッグなりお財布なりちょっと変わったものだとベルトなり、
実はそうか、靴磨き職人っていうとあれですけど、革全部磨く、
もう基本的には
ただ
もうメインはやっぱり靴をやらせていただくっていうことなんですけども、それにまつわるもので、同じようにお手入れできるものであれば基本的にはやらせていただきます。
ああそうなんですね。もう財布ほぼ革ですよね。
もう多いですよね。
そうですよね、はい、僕の財布も革ですね。シューピーのやつも革ですね。確か
革だと思ってますけど、
はい、そうですね、ね、ってことはほとんどね。
そうですよね、うん、でもそれぐらい革ってやっぱ種類とかいっぱいあるんですか。なんか、
うん、そうですね、もう突き詰めるともう1時間では足りないですよね。
あ、本当ですか。
へえ。大まかにくくって革っていう思っておいてもらえれば、はい、別にもう問題はないかな。
ああ、そういうもんなんですね。そっか、ね、そんな革で手入れが難しそうなやっぱイメージもあって、自分たちでやるとしたら、
そうですね、難しいイメージは逆にそのまま持っといてもらってもいいのかなって実は思ってて、そこはもうプロに任せてみませんか。
あ、そういう、そういうのでご依頼を受けて、ね、実際何でも手入れしますよっていう感じなんですね。はあ、そうなの。この靴って言ったら、例えばこういうのはちょっと手入れしにくいなとかそういうのもあるんですか。
ありますね、複雑なマテリアルの構成になっているものに関しては、もう基本的には
今聞いていいですか。マテリアルって何ですか。
素材っていう意味
で、素材ですね。
素材
マテリアル、ゲームの世界な感じで素材
材料
ってですか。材料、いわゆる革とか、はい、そういうものの素材のことをマテリアル、
コンビ、要は複合的に使われている布と革がこの、はい、組み合わさって使われているとか、はい、それはデザイン上ですね、そういう素材だったりとかっていうのはやっぱりもうお手入れは難しい、やりますけど、難しい、
難しい。実際まあ靴って、磨くとしたら、自分たちがこう靴磨きって考えると、なんだろうな、なんか塗って、黒いやつには黒いのやつ塗ってとか、
はいはい、
拭いてとか、なんとなく想像はつくんですけど、そんなにやったこと実際ないんですね、
はいはいはい、
就活の時にちょっと切りしとこうかなみたいなのとか、結婚式でもやんないな、なんかこう人前で出なきゃいけなくて評価されそうな時にちょっと磨くみたいなイメージ。
本当は結婚式こそやった方がいいんですけどね。
今のどういうことなんですか、結婚式こそっていうのは。
あ、それはそうですよ。だって、結婚式は身なりを整えていくのはなんでかっていうことを考えてもらったら一発で分かるんです、はい、
どんな
結婚式なんでスーツ着ると思います。
なんでスーツ、なんか正式なっていうか、
あれはかしこまった席だからみんなスーツを着るわけではないんですよ、本来。
あ、違うんですね。かしこまった席っていう、
お客さんとして参加した我々が、実際にお祝いをする新郎新婦さんに対して、我々はこれぐらいの格好をするぐらいにあなたのことを真剣にちゃんとお祝いしに来ましたよっていうことの態度の表明として、ちゃんとした格好をしないといけない
なんですね。なんか沖縄は緩いので、なんかその辺
で緩い、そうなんですよ、ね、そんな概念でスーツ着たことない、
ね、もうなんならスーツにスニーカーとか入ってくる、
はい、できる。確かにカジュアルです。結構
恐ろしくナンセンスな話なんですよ。
じゃあもう、あの新郎新婦に真剣じゃないですよみたいな感じにな
っていうことになっちゃう
ってことですね。
そういうこのノウハウというか、そういううんちくというか、ちょっと表現は分かんないですけど、そういうことを知ってる人から、 言わせれば、はい、もう本当に目を覆いたくなるような状態になっている場合もあるっていう。
確かにそうですね。うわちょっとあれですね、ちょっと全然なんかその、うん、いやまあ、着なきゃいけないみたいなぐらいな感じで、
なんか義務感みたいな感じでしたりするじゃないですか。
はい、
全くそんなことは実はない。
あ、
目線が違う。
ちょっとあの靴ちょっとまた外れますけど今の内容でも大事ですよね、はい、相当、うん、靴っていうかそんな感じなんですよね結婚式ね。中尾さん、ね、あの靴磨き職人って、まあ、先ほどもねお二人でお話ししたんですけど、靴磨きじゃない部分の深さが広すぎてですね、いろんなことどんどん聞きたいなっていうのはあったんですけど、まあ、ははっていう、まあ、結婚式とか、まあ、なんだそういうところしか拭いてなかったですね。話戻りますけど、うん、まあ、革靴をね実際あの靴磨くっていうのはどんぐらい時間かかったりとか、あの、まあ、なんですか、その場で磨くの。
そうですね、もう基本的にはその場で磨かせていただく場合がほとんどなんですけど、うん、まあ、イベントで出展させてもらった時なんかはもうその場でお預かりして 2,30 分で仕上がるものもあれば、はい、まあ、1時間近くちょっとかかってしまう場合もあったり、
そうなんですね、
なんならもうその場ではお手入れできないのでお預かりしたり。
あ、もうそんなお預かりするものもあるんですね、うん、
もちろんありますね。
あ、
むしろ大体それです。
あ、そうなんですか。もうなんかあの自分がやるときって、あ、まあでもあれか、うん、塗ったら乾くまではちょっと置いとかなきゃなぐらいですけど、
それぐらいの感覚
ですよね。シャシャシャっていうね、多分、うん、あのシューピーも自分も多分、うん、適当に、
はい、適当だと思います。
あの靴磨き
職人からしたらすごい適当なんだ
けど、ね、ご本人でやっていただくお手入れは適当でいいんです、
う
ん、でも僕らは適当にはできない。
あ、
もちろん10分でやってくれってあのお願いされたら当然10分で仕上げるようなケアもできなくはないんですけど、それはいろんなことをやっぱり省いてるお手入れなんで。
そうなんだ。じゃあその中でもこの手入れは大事っていうのがやっぱ決まってはいるってことですね。
そうですね、
いろんな過程を省くってことは。
あ、実際にですね、あの中尾さんのこの靴磨く、いわゆるなんか、まあ、靴によって違うのかもしれないんですけど、はいはい、どういう工程を踏まれていわゆる靴磨きっていうのが完成されるんですか。
そうですね、まあ、大きく分けると、まあ、3つになるのかな、はい、もう単純な話、汚れを落とす、
はい
はいはい、
落として
その後、お手入れ、シューズケアをする、
その後に
シューズポリッシュ、輝かせる、
ポリッシュ磨くとか
3段階あるんです。
あ、はい、
ほうほうほう、
まず3段階ある、はい、
もう靴磨きはそれ、もう鉄頭鉄尾、本当にそれです。
3段階、最初の、まあ、汚れを落とすっていうのはいわゆる落とす、
あの、うん、埃と汚れを落とします。
落とす、はい、もう落とすのに自分たちの認識で落とすので合ってるんですかね。あの、落とすの共通用語はですね、あの、まあ、プロの中本さんの落とすと自分たちの落とすは違うような気がしててですね
多分違うと思います。
違いますよね。
なんか、まあ、例えばこの染みついたものを落としてあげたりであるとか、
うん、
当然この表面に付着した汚れを落としてあげたりであるとか、もう本当にいろんなものを落とします、
うん、まあ、例としてどういうふうな道具だったりとか方法論を取ってなくて。
そうですね、まあ、靴磨き道具にも専門のブラシがあるので、
はい、あ、専用のブラシがある、
はい、でそのブラシを使ってホコリを落として、はい、でそれプラス、革製品専用の汚れ落としがあるので、それも使って汚れも落とす、ホコリと汚れをしっかり落とす、
落とす、それを落とした上で、
はい、まあ、車の洗車と一緒です。
あ、はい、
あ、そうか、
はい、
そうですね、
ワックスかける前に一旦念入りに洗車するじゃないですか。
します、ね、
はいはいはいはい、
汚れたまんまの状態でいきなりワックスしないじゃない
ですか。確かに汚れたまんまでワックスしたら大惨事になります
ね。一旦洗車しますよ、
はい、すごいこと
です
ね、
その工程です。あ、だからホコリと汚れを落とす、
はい、分かりやすい、
うん、でその後に、はい、シューズケアをするんですけども、
シューズケア、
はい、ケアに関しては、はい、もともと靴、その本革靴に関しては、はい、革製品ということはもともと生き物の革なので、
はい、あ、そうですね、生き物ですもんね、
はい、はい、でその皮はお手入れをしてあげないといけないんですよ。それはなぜかっていうと、はい、もうすでに生き物からひっぺがして、
うん、
自分で代謝ができない皮になってしまっているので、はい、こっちで代謝をさせてあげないといけないんです、うん、
ちょっと思わぬところで、あの、僕たちあの、ね、あのリガフロッシーなので、うん、はい、代謝とかっていう人間の中の言葉を使うんですけど、うん、まさかの靴磨き職人中本さんから代謝っていう言葉が出てくるっていうのは、
まあ、まあ、
完全に予想ですね。
共通項は結構あると思いますよ、
うん、そうですね、うん、確かにそうですね、もう生きてないから代謝できてない皮がそこにあって、
うんうん、人間の肌だとかでしたら別にこのもう生きてるので自分で代謝ができるじゃないですか、うん、だからそんなにまで極端にお手入れは必要ないんですけど、
はいはい、
靴になってしまった彼らは、
はい、
彼らは
彼そう彼らですね、
彼ら彼ら彼女らは、
はい、
もう自分では代謝できない、
代謝できないですね、
うん、こっちでやってあげないといけない。
そうですね、どう代謝させてあげるんですか、代謝するんですか。
これもちょっと工程がものすごい細かい
ので、あ、細かそうですね、
そうなんです、
なんか そうですね、全部聞いてたらもう大惨事になっちゃいますけど、なんか例えばこんな、あの例えば 2,30 分とかでやるとか、まあ、1時間とか、うん、まあ、ある中で短めの時、はい、1時間ぐらいとかやる時にはそのシューズケアの中でこれは絶対やらなきゃいけないとかって。
そうですね、まあ、そのクリームを
クリーム、はい、
塗布してあげて、うん、でそれをこのブラシで伸ばすと、
伸ばす、
伸ばす
という工程をしっかりやってあげるということですね、はい、とにかくこの工程はもう飛ばすわけにはいかない。
それも絶対なので、うん、それってすぐもう馴染むもん、馴染
む、すぐ馴染むものもありますし馴染まないものもあります、ね、でそれも結局この革の種類によってものすごい力を入れてやるものもあれば、はい、逆に優しくソフトにやってあげるものもあったりとか、ま
あ、
形色素材によって全くアプローチは変わってくるので、
はい、はい、いやなんかですね、あの多分横のシューピーもですね、あの、うん、さっきあの人間に触るのと一緒で、うん、まあ、女性もいたり男性もいたりご老人もいたり小さい子がいたりとかするので、うんうん、まあ、タッチとか、うんうん、めちゃくちゃ言われるし言うんですよね、
うんうん、
でアプローチっていう言い方も同じなんですよ。あれ理学療法士と話してるのかなっていうくらい全く同じ、ね、全くっていう言い方あれですけど、
理学療法士の感覚に近いようなこと
なんか、あ、だからまあ、うん、そうですね、彼ら彼女らに対応してるんですね、うん、靴、うん、
例えば全く同じ色、同じ形、同じサイズの靴だったとしても使ってるオーナーが違うとその靴はもはや違う靴なんですよ。
はあ、でもそうですよね、言われてみたらはあってなりますけ ど、
ど、
なるほど、そんな考えて靴を履いてないですし、うん、まあ、なんか自分もそのなんだ中敷きとかをやったりするので、はい、うんうん、靴ってこう人によって変わるから人にもらったらダメだよとか、うん、足がそこから崩れるよとかっていうのはお話するんですけど、うん、実際その聞くとああって確かに
そうですね、ですね、その人の足を包んでる環境で全然変わるってことですもんね。
そうですね、当たり前ですよね、変わりますよね、その人体が違うんですよね。
基本的には替えの効かないものなんじゃないのかな。ただ、まあ、あのそこにはやっぱり、まあ、素敵なエピソードとかもあって、例えばこの、はい、自分の父と全く同じサイズだから引き継いで履きますとか、
うん、
そういうののお手伝いをするためにインソールが必要とかっていう場合はあったりとかすると思うんですけど、でも基本的にお客様ってインソールっていう言葉すら知らない場合がものすごく多い。
あ、そうですね、どこにっていう、何それみたいな、
何それ、
はい、何それは非常にそこから説明入ります、
うん、そうなんですよ、
いわゆる中敷きですみたいな、
本当にこの分からないところの本当に基本のキーみたいな、いやもうそんなことは もはや説明しないでも大丈夫でしょみたいなところから、やっぱり僕らはもう本当に説明していかないといけないんだろうなっていうことを思うんで、なんであの極端な話、この今現時点で僕がこの靴磨きの工程を事細かに説明したとって、
はい、
多分誰にも伝わらないんですよ。
あ、確かにそうですよね。
いやもちろん説明はしますけど、
でも今の工程全部話されても、うん、多分スッて飛ぶぐらい難しいですし、まずじゃあ自分が何やればいいのとか、多分 そっちの方に多分、はい、素人的にはなりますよね、
うんうんうん、なんでだから難しく考えずに任せてねっていう、
あ、確かに
ことを言いたくなるんですよね、
はい、任せた方が確実にいいっていうのはもう早いし、早い、いいですよね、
うんう
ん、いやちょっとなんだろうな、なんかちょっと今中尾さん足からねとかっていう考えてましたけど、はい、足から靴の話とかっていうところでお話できるかなと思ってましたけど、それ以上になんか収穫が大きすぎてですね、感傷、
う
ん、に今ちょっと一瞬浸っておりましたけど、すいません。
足のうんちくも多いじゃないですか、要は、はい、足ってなんか、なんですか、まあ、ちょっと使い古した言い方ですけど第二の心臓って言われたりとかっていうの
を
するじゃないですか、
はい、
でもそういうことよりもさらに前の話をやっぱりもうしていかないと、でも靴はそもそも足を覆うものなので、
はい、
その足の器官はとっても大事なんだよっていうことをもう大前提としてやっぱりお伝えしないといけないなってなった時に、その靴の選び方、履き方、使い方、
はい、
正しい方法がちゃんとありますよと、
うん、
それを踏まえないと足には悪いでしょっていう、
はい、
足に悪ければ健康不健康になりますよね、
はい、いやもうまさに中ほどさんに沖縄県を回っていろんな話してほしいっていう感じ、
いや、ね、
僕やらないんで中ほどさん全部お願いしますみたいな感じですね。
分かりきったことをないがしろしないってことですよね。
本当ですね、やっぱり皆さん知らない、
知らないですよね、言葉は知っててもなかなか、じゃあどういうことって言われたらうんってなっちゃうようなことが多いんですよね。
あのおしゃれは足元からとかって言うじゃないですか、
言いますね、
なんでそうなるのっていう、なんでそう言われてるのっていう理由なんてみんな知らないんですよ。
理由、
理由、
ご存知ですか。
理由
わかんないですよね。
あ、いやもうその用語ですか。
そうそう、もう用語は足元からっていう単語だけを知って
る。これだけが一人歩きしてる、
はい、そこには別にこのとっても高くてなんかいいと思われるような靴を入れろっていう、はい、そういうことじゃないんですよ。
はい、どうい
やおしゃれは足元からはなぜ言われるのかっていうのは、はい、人間がそもそもこの生物学的にという表現があってるのかどうか分かんないんですけども、はい、人間のそもそも本能的な代謝反応的なものとして、はい、人間の目線は体の末端に行くっていう。
末端に行く、
末端に行く、
ほうほうほう、目線を末端に行く、
はい、例えばこの顔を真正面から見るんではなくて、はい、一番最初に見るのは実は首元なんです。
あ、こっち、はい、首元、はいはい、
あるいは手首あたりなんです。
あ、はい、
あるいは足首あたりです、
はい、
人間はそこに目線が必ず行くようになってるんですよ。
おお、あ、なんか、手首足首
そうです
とかって言いますもんね。
はい、
はい、お、目線行くんですね。
だからそこに時計を入れるであるとか。
は
あ、入れてますね。
あるいは靴を履くであるとか。
あ、そうかそうか、
そっか、それ
そこに行くんですもんね、目線はね。
そこに目線が行くんですよ。ネックレスをつけるであるとか。
はいはい、あ、つけますね、ネックレスつけたりとか。確か
につけてますね。だからそこに対して清潔感を確保してあげれば、はい、その人間はパッと見清潔に見える、
うん、なるほど、その人の印象になる。
じゃあもう人間の持ち合わせた機能、
うん、そういうことです、
なんですね。おしゃれ足元からって言葉の前提というか、うん、
それを踏まえるともしかしたら女性にモテるみたいな。
うーん、大事ですね。
すごい大事なこと
大事ですね。ちょっと全部 の首をどう清潔にするか
そうか
っていうことはもしかしたら重要かもね、はい、っていうことも、ね、やっぱり皆さんご存知ない。
確かに、
ね、だから足元は重要ですって、おしゃれは足元からっていうのはそういう意味ですっていう、はい、説明が必要。
そうですね、それがあれば、うん、大事だってなりますもん。ただ言葉としておしゃれ足元からって言われても、うん、なんでみたいな、うん、別にみたいになるけど、
うん、それはねっていうところをやっぱりみんな補足できない、
う
ん、
あ、すごい、そうですね。
僕もずっと靴の販売に関わってたんですけども、はい、勉強するまでそんな知識は全くないわけですよ、
はい、
今まで僕がその靴の販売員として働く前に何足靴は買ってるんですけども、はい、その販売してくれた店員さんがそんな説明をしてくれたかって言ったら一切ない、
はい、
正しい履き方使い方をレクチャーしてくれた店員さんなんかいない。それはなぜかというと店員さんが知らないから、
はい、なるほど、
うん、
いやもう中本さんちょっと複製して各靴屋にいたらもうなんか沖縄変わっちゃいますよね。
いやでもそういうことですよ本当に、はい、
これ深いな、めっちゃ。
いやちょっと2人がね感傷に浸っちゃって全然、
うん、すごい深い。もうなんか
ラジオとして成立するのかって
すごく感動してる自分
ちょっとね、
靴磨き職人ってなんか名前だけ聞くとちょっとぼんやりしてたんですけど、うん、すごいなんかもう本当にもう根源からいろんなことを知って、それがもう人によって違うっていうのも生き物に扱う、
まあ、まさにそうですね。よく靴を磨いてあげたお客様に靴が生き返ったみたいっつって感想を言っていただけるケースがすごい多いんですよ。で生き返ったみたいっていう感想が出るってことはそもそも死んでたっていう認識がある
んですよ。なるほど、
つまりもうだからもう靴というのはもう常日頃から使ってるもので自分の体の一部、うん、イコールもう生き物だみたいな認識。車とかもそうじゃないですか、
はい、
体の一部みたいに捉える方いるじゃないですか。だからもう体の一部なんですよ、物じゃないんですよもはや。それを磨く行為に対してただ綺麗にするだけではやっぱダメだよね、
はい、ちょっと改めて2人がこう
もう
言葉に詰まるっていう、もう仕事として放棄してますけどもうちょっと CM 挟みます。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、アサトバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
アサトバス停前、高生ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050、 ミナクル55と覚えてね。 耳から取れるむくみ取り耳ぐすラジオ
ぐすラジ
というわけで、本日は靴磨き職人の中ほどさんをお呼びして、カフェむくみからお送りしておりますけども、はい、今ですね CM 中にすごい CM 中もですね濃厚ないい話を聞いて、もう一回聞こうかなって思うんですけどもちょっとですね、あの今中ほどさん、もう一回今のお話ちょっとお願いしてもいいですか。ちょっと
なんで靴を磨いた方がいいのか
って、そうですね、それめちゃくちゃ大事な、ね、CM 中に話しちゃいけない内容じゃないかっていう、ね、靴磨き職人ですからね、なぜ靴を磨いた方がいいのか、
ただ単に綺麗にするだけではない意味がいっぱいあるっていうことなんですよ、要はこのよりよく靴を使ってもらうために靴を磨く、だから見た目を綺麗にするだけではなくて履き心地を良くするであるとか、っていう、まあ、当然磨き方に関してもその方その方のその靴の使い方に合わせて、あまりツヤを出さないお手入れをさせてもらったりであるとか、綺麗にしすぎないお手入れをさせてもらったり
とか、綺麗にしすぎない
わざわざ使い込んだ風合いを残したままそのままツヤを出してあげると、このいかにもこのヴィンテージ感も出しながら、それでもツヤ を出すことによって、この人は使い込んでるけどお手入れはする人なんだなっていうことをいろんな人に見せられるような演出が出
る。すごいな。すごい。
なんか戦略じゃないですけど、すごいですね。で、それ考えたら、なんだろう。さっき言ったように一つ同じ靴できるわけないですもんね。
できるわけがない。
その人生の中の靴があって。時系列でも違いますもんね、来年やるのと違います。
この方のライフスタイルにそもそもピカピカの靴は必要ないなって思われるのであれば、そもそもピカピカにしない、
しない。
逆にこの方はピカピカにしたいんだなっていうニーズを当然つかめば、もうキラッキラにする、
例えばそのなんだろう、ピカピカしない、キラキラしない、させないっていうのは どういう方がなんだそういうことをしたり、そういう、
そうですね、まあ要は例えば何ですかね、普段からあまり目立ちたくない方とかいるじゃないですか。
いますね。あ、そうですね。
目立ちたくないけど手入れはしときたい、
はい、
方とかもいらっしゃる。
そうか、そういう方には目立っちゃいますもんね。キラキラさせたらニーズじゃないですもんね。
ちょっと年配の女性とかに割と確率としては多いかなと思うんですけど、まあ、あくまで確率です。
確率としては、は
い、男性でも女性でも当然いらっしゃる。で、もうそもそも革の種類的にこれはもうツヤが出ないタイプだっていう場合なんかには、はい、もうそもそもツヤを出さないお手入れをする。
する。ああ、そうなんです、ね、
それを強引にツヤ出しすることもできなくはないんですけども、その革の元々の風合いを大事にして、ツヤがない状態でお手入れをする。シューズケアですね。
シューズケアをする。いやー、ちょっとね、まあなんだろう、言われてみればね当たり前なのかもしれないんですけど、その靴によって変わるとか人によって変わるとか、でも実践してここまでやられてることを実際聞ける場面って、まあ、人生で今もない
ないですね。
靴はね丁寧にしましょうとか、磨いた方がいいよとか、そういうなんか当たり前のことはたまに耳にはしても実践できてないですし、
なんでそれをやった方がいいのかの説明できる人がいない
んです。そうですね。今なんかやっぱりちょっと複製した方がいい一人じゃ足りない
何回も言いますけど、ね、でもそういうあれですか、じゃあ人によって合わせるってことはやっぱり一人と結構こうなんか対面者にすごくお話ししてこの人の特徴とかなんか引き出し
する場合もありますし、逆にこの靴の状態から想像する場合もあります。あ、
靴を見てこの人を見るみたいな感じですか。
そうですね。
はあ、分かるんですか。なんかそうです。
そこはもうそうですね、リサーチも当然ある程度できる部分もあるんですけども、逆にそこをもうエンターテインメントにしてしまうっていう方法も実はあって、
エンターテインメントにしてしまうっていうのは、
例えば靴を見るだけで、なんか猫か何かペット飼ってますよねとかっていうのを言い当てられるんですよ。そしたらお客さんはびっくりするんですよ。え、どうしてわかるんですか。
はい、びっくりしますよ。
びっくりしますね。
え、占い来たんだっけみたいになります
よね。当然靴を磨いてるこっちからすればわかるんですよ。その中をお手入れすれば動物の毛がいっぱい出てくるんです
よ。あ、はい、あ、そうかそうか。毛が靴下についてとか、
だからそういうことをあえて説明せずにお客様にそういうアプローチをしてコミュニケーションを取ることによって、普段この人がこの靴をどういうふうに使っているのかなっていうことをリサーチして、それに合わせた状態でお手入れをさせてもら
う。じゃあこの靴を取ってゴミ取りの時からもうなんかこの人を見てるってことですか。
全部
見、ゴミの中内容から見てる
よ。まあ、そこまで細かくリサーチできるもんでは正直ないんですけど、でもそこからでも分かることは
あったりするってことですね。
ああ、いや、まあ、でもね、靴ってまあ人間二足歩行で、一番大事だよって健康的に言いますけど、なんだろう、そうですよね。なんか 全部見えちゃいますよね。見える部分も全部じゃないかもしれないけど、うん、すごいいろんなことが見えちゃう。
もうオーダーシューズを長年やってらっしゃる方であるとかなんてのは、はい、もうそれこそのその靴を見ただけでその方の職業を言い当てたりであるとか、
あ
性格言い当てたりであるとか、はい、っていう方も中にはいるんですよ。
あ
実際僕はそこまではできないですよ、さすがに。
いやでもその今家庭にいらっしゃる、
うん、でもなんかやっぱりそういうことができちゃうぐらいに靴は重要なものだから磨きましょうっていう、はい、
もうその人の人生とか生活とか全部出ちゃって
出ちゃってます
ってことですもんね。いやーちょっとシューピーの見てほしいなと思うあれですね、なんかあなた人生悩んでませんかとかね、こういろいろ言い当てられちゃうみたいな。
そうですね、靴の見方変わりますね。
そうですね。いやーちょっとシューピーがどんどんねこうね、うん、考えすぎるとですね言葉が出てこなくなるので、一回スポンサーの紹介をシューピーお願いしてもいいですか。
はい、じゃあ早速ですね、はい、一旦のスポンサーのご紹介させていただきます。まずはですね、沖縄片町専門サロンティーグスイのご紹介です。あなたの周りで脳卒中の後遺症で悩まれている方はいませんか。ティーグスイでは肩麻痺を専門に浦添市牧港にサロンを構えて施術を行っております。サロンまで来られない方は訪問での施術を行っていますので、まずはティーグスイ沖縄と検索してください。続いて沖縄健康追求ラボのご紹介です。沖縄健康追求ラボでは Facebook 非公開グループで健康関連情報の発信やセミナー、ライブ配信、ヨガなどを行っています。耳ぐすいラジオもこのラボ内での企画から生まれた番組、ぜひあなたも一緒に健康寿命を伸ばしましょう。詳しくは沖縄健康追求ラボと検索してください。続いて温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズのご紹介です。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまず体を温めよう。温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは健康で美しく自分の人生を生きるをコンセプトに施術、カウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。那覇市メカウのサロンで温めると幸せになる温活アロマ体験をぜひしに来てくださいね。詳しくは温活アロマ沖縄で検索してください。以上です。
はい、ミスですはい、というわけでですね、CM 紹介ありがとうございました、はい、というわけでそのまま続きを、はい、なんかお話ししたいと思いますけど大丈夫ですかね。
はい、
喋りまくって、うちの海野組は曲を流さないスタンスなのでひたすら喋り続けたいと思いますけども、
はい、はい、
ですね、名古屋さん靴磨き職人っていうことで名前でやって、はい、なんだ標榜されてますけど、はい、なんかフェイスブックを見るとファッションコーディネーターみたいな、
はいはいはい、
そのもちろん、まあ、もともとね、ご略歴というか見るとその、
う
ん、服屋さんっていうんですか、
ああそうですね、
にいらっしゃったりとかしたので、うん、ファッションコーディネーターもできるのはもちろんそうだなと思うんですけど、実際その靴磨き職人としてファッションコーディネーターをやっているのはなんでやってるのかなとか、どういうふうにやってるのかなとかっていう、まあ、いろいろちょっとお聞きしたいんですけども。
そうですね、はい、なんかもうやってることが多すぎて自分でもよくわからなくなってまあ要は革靴ユーザーをまあ沖縄に一人でも増やしたいな、
はいはい、革靴沖縄ってなかなかサンダル文化だったりとか、
そうですね、サン
ダルね、なんか今日雨だったら余計なんか
そうなんですよ、ね、
みんな草履になってくるみたいな沖縄県ですけども、その中で増やしたい、
そうですね、はい、まあ、それも仕事だけではなくてプライベートも、
はい、実際その増やす作戦というか増やすためにファッションコーディネーターをやってるっていうのは どういうふうな、
まあ、結局なんですから、まあ、男性をかっこよくスタイリングするためには革靴が必須になってくるっていうことがもう理屈としてもうそもそもあるので、
はい、あるんですね、はい、
あるんです。なんで、はい、そこに もちろんスニーカーでもある程度コーディネートはできるんですけども、はい、まあ、スニーカーも普段使ってもらってもいいけども、
うんうん、
革靴もあなたには似合いますよと、
うんうん、はい、
あなたの足の形であるとか普段のスタイリングであればこういう形のものが似合うんじゃないですかっていう提案さえできれば、
はい、
その方にぴったりな革靴が選べる、
はい、
でそれを使ってもらうことによって、
はい、
それを今後ケアしていく僕の仕事が増える。
みんながおしゃれになっていければなって、革靴がおしゃれのアイテムなので、で革靴人口が増えていく。
でそのもう極端な話、街におしゃれな男性が増えれば、
はい、
うん、女性のテンションも上がります
よね。そうですよね、上がりますよね。そっちの方がいいですよね。
そうですね。
なんか食堂とかにほぼジャージみたいな 団体とかあるじゃないですか。それが全部革靴履いて、うんね、おしゃれな服だったら全然変わりますよね、うん、雰囲気も、ね、ま
あ、ジャージも別にいてもいい。
あ、いてもいい。
要はだからこの選択肢の一つとして、うんうん、はい、年中ジャージはないよねっていうか、
そうですね、
メリハリ効いてると余計に、ね、うんうん、はい、このドキッとする瞬間とかあるわけですから、
うん、確かにな
んか割と日常の感覚だと割とヨレヨレっとしてるのになんか急にピシッとしてきたなみたいなものとかって、だからもうそういう選択肢のない方がものすごい多いので、そういう格好をしてみてもいいんじゃない、
はい、
っていうことを提案して
る、 提案してる。あ、実際あのファッションコーディネートをどういうふうにされるんですか。なんかそのお店に行ったりとかなんかされる。
僕が個人的にやってるのはもう本当にあの単純にその人となりが分かるお友達の方だけに限りっていう感じなんです、はい、もう
限定としてや
ってる。でもがっちりもう、上から下まで人それぞれ提案させてもらう、はい、その結果買うか買わないかはもうその人次第な
んですよ。
でそれと合わせてもう一つ並行してやらせてもらってるのが、はい、お着替え体験会。
お着替え体験会、ちょっとなんかそれだけ名前だけ聞くと幼稚園のなんかイメージになっちゃいますけど実際どういう風に。
もうタイトルはあの大人の男研究所っていうタイトルをつけさせて
かっこいいですね。ちょっとかっこいいですね、はい
はい、でももうざっくり言うとお着替え体験会なんですよ。あの身なりを変えると、うん、心まで変わりますよ。
心まで変わる。
心身の健康っておっしゃってたじ
ゃないですか。そうですね、
まあ、それと本当につながるような形で、はい、だからこの身なりを変えるだけでこれだけ変わるよっていうことを1回でも2回でも体験してもらうと、はい、もう今後の生活が変わっちゃうかもよ、う
ん、
というだからそういう体験をしてもらう会を今、はい、別の方と共同で
やってる、
やらせてもら
ってます。月1で。実際お着替え体験会っていうのはその来た方に、まあ、着替えてもらう。
そういうことですね、うん、まあ、こちらでサンプルを用意させてもらって、はい、で、まあ、のファッションとはっていう座学、
座学、はい、
から入って、はい、その後その座学で踏まえた知識を経て、はい、実際に着替えてもらって、ね、こういうことでしょうっていうことを実証して、うん、お客様に気分を良くなってもらって帰って
くる、はい、うん、着替えて、まあ、おしゃれな服を着、まあ、得た知識を考えながら着替えて、その服ってどうするんですか。着替えてまた、
もうまた返してもらいます。
あ、じゃあちょっと
元に戻って
もらいます。元に戻る。ちょっとそのまま帰りたいですよね。
そういうモチベーションで帰りたいですけどね。
皆さんそういうふうにおっしゃってくるんですけど、でもそこで着替えて戻ってもらうっていうのが重要で、
は
い、
あ、重要なんですね。
そのお客様はだからもう帰った瞬間にもう家に帰ったらすぐ着替えるんですよ。
ああ、そうか。そこでいい気分
もともと着てた服が、
そこで得た知識を得て、うん、もうすぐもう今すぐ着替えたいって言って、家に帰った瞬間にもうすぐ着替えて、はい、那覇まで繰り出し、飲み歩き、やったよ中尾さん、女性にチヤホヤされたよという感想をいただけるわけです。まさにこれですよと。
ちょっと僕次行きたいな。
ぜひ
那覇飲み歩けるっていう、飲み歩ける、まあ、飲み歩けるんだけど、うん、余計ねちょっとね。
うん、
いつもと違う自分で、
はい、全然できます。
行きたいウイスキーバーみたいな、そういうことですね。確かに。
だからそう、たったそれだけのことでもしかしたら普段の生活変わるかもよっていう、
そういうことですもんね。
体験をして
もそれが結果としてみんなおしゃれになっていくから、
そうですね、
革靴人口が増えてくるっていうエンターテインメントを
入り口に
、はい、いやー本当にこれは自分たちの、ね、沖縄健康次ラボだったり、はい、耳薬ラジオにもすごいつながる話だなって
話もそうです、ね、
と思うので、すごいいろいろ考えながらやってたら全然話が、ね、出てこなさそうなので
いやでもその話聞くとだから、ね、うん、身なりを良くするとそういう心がなんか豊かになって、だから健康はもう身なりからって言ってもおかしくないぐらいの。
そうですね、だからこの心を変えるのって大変じゃないですか、うん、心だけを変えるのってやっぱり大変で、うん、でもそのなんだろうな、体変えると心変わるじゃないですか、
はい、
例えばもう筋トレするとマインド変わるのと一緒ですよ。で身なりを変えるだけでも心って勝手にチェンジするっていう、
はい、そうか、そのモードの自分になる
っていう、そうですね、環境が人間を作るっていう理屈なんですよね。
そうですね、
その環境が身なりであり靴でありっていうことですよね。そうですね、
あくまでもその道具の一つってい
う。なんか理学療師とかって患者さんとかの家に行って、うん、要はいわゆる環境ですね、転ばない環境だったりとか、うん、まあ、あえてこうなんだろうな、患者さんのためにブロック作ってとかいろいろ考えながらやるんですけど、実際やってるのに中尾さんの話を聞いて、うん、新鮮なんですよね、うん、そのやってる時は当たり前にやってる、その家だったりとかするのに、はいはい、 でも靴も大事も分かってるのに、それを初めて聞いたような感じになりますね。だからやっぱりプロから聞かないと分かんないですね。
いや、まあおっしゃる通りだと思います。多分僕もだからその理学療法士さんから多分足の話とかを多分聞いたら、もう、あ、なるほど、そういうことだったのかっていう目から鱗の情報だらけだと思うんですよ、きっと。きっとそうなんですよ。それはだってもうその道のプロの方に僕の知識はかなうわけがないですよ。だからそうなってきた時に、だからこの僕はこの靴業界だけと絡むんではなくて、全く違うジャンルの方たちといろいろ絡むのはそういうことなんです、はい、僕が知らないプロの人たちの話を目いっぱい聞きたいので、いろんなところに行くっていうのはそういうことなんですよね、はい、
あ、そうなんですね。なんか、中本さんの、ね、ツイッター、僕あのお友達としてこう拝見させていただいてるんですけど、え、靴磨く職人なのって思うぐらいいろんな深い話をツイート上にされてて、
くだらないことも言ってます
か。フェイスブックとかね、他のも、まあ、なんだろうな、そのつぶやき方とか発信の仕方は違っても、なんかすごいいろんな幅広すぎてですね、もう何やってんだよなっていう何やいい意味でですけど、
いろんな意味で耐久心がすごいんですね、はい、じゃあね、何でも、
そうですね、そこはまあ自分が面白いからやってるっていうところあるんですけど、結局でも自分の仕事にもつながるんですよ。そこに対する知識が深まることによって、自分の仕事と全く関係ないかって言ったら実は結構関係があったりとかすることって本当によくあるので、
そう、いやでも実際そうですね。なんか僕も、理学療法士やってても、一番勉強になるのって、その違う道の本気でやってるプロの方とかにお話聞いたら、そっちの方が深みになって、同じ同業種で、まあ、同じような話になるんで、まあ、まあ、深くなったとしてもなんか新たな知見みたいのは得にくい部分が多いんですけど、全然関係ない、まあ、まさに今ですよね、うわっていう、もう何パクろうみたいなっていうのも今思ってますけど、
でも知ってたかも、知ってたかもしれないけど、やっぱその内容知らないっていうことが今話聞いてすごいそれが全部新鮮味に感じるというか、
そうですね、そうなってくると、だから僕の話を聞いた皆さんが新鮮に感じるってことは、多分お客さんもみんな新鮮に感じるってことなんですよ。だから僕はひたすら同じ話をし続けないといけないっていう、この発信を怠るわけにはいかない
っていう。ああ、そっか、すごいね、すごい、なんかもうこだわりというか、なんというか世界観がもう、なんだろう、
プロですね、
プロ、プロ、本当にプロそのものです。はい、一言で言える存在
いやーていうか、もういっぱいね、本当は質問事項を準備してたんですけど、まあ、なんだろうな、もう深すぎてですね、何質問してもなんかもう自分たちがね、こうはぁってなりそうな感じ
本当そうです、
はい、ちょっとまあ簡単、軽い質問ちょっとねしたいなと思うんですけど、はいはい、軽くないな、ですね、週社員ファクトリー、
はい、
中本さんの会社ですねのホームページを拝見させていただいて、すごいかっこよかったんですよね、はいはい、靴が張って出てきて、あれはどんなして作ったんですか。
たまたま、ちょうど僕が起業するタイミングで、はい、カメラマンを目指してる子がいて、
はい、
でその時にちょっと、僕のウェブサイトを作るにあたって、はい、まあ、写真を撮ってくれんかと練習代わりに、
あ、そうなんですね、
オタクの作品としてもらってもいいか、
はい、
代わりにちょっと写真撮ってもらって使わせてくれっていうふうにお願いしたら、もうめちゃくちゃいいものを撮ってくれて、 で、ね、でそれをウェブサイトに仕上げて、
ああ、なんかもうあの写真じゃないやで、ホームページ用の写真見たらもう、バンとすっごいかっこいい、
全然色あせないんですよ、
すごいかっこいいですよね。
そう
あれもう本当に見てほしい、みんなリスナーさん、皆さん見てほしいなと思うんですけど、本当にね、あ、磨きたいっていうか、もう靴かっこいいんですよね。
そう
ですね、かっこいいって一言で、まあ、男からで違うのかな、かっこいいと思っちゃうんですよね、あれを見ると。ぜひ見てほしいなと思います。あとちょっとね、靴磨き職人ってあんまり少ないと思う、まあ、今後もしかしたらもっと増えてくるし、目指す人が出てくる、
そうですね、やっぱりもう増えてほしいですよね、
多分、と思うんですけど、実際なんかそういうふうに増えるような活動っていうか、なんかされたりしてる。
そうですね、今のところまだ確実に直結はしてないんですけども、はい、まあ、障害者支援施設の方たちとちょっとコラボレーションさせてもらいたいという計画をもうずっと結構前から、はい、練っていて、まあ、練っていてというか、まあ、実際に話もして、
話してて、実際どんな計画、
ですね、まあ、概要を説明すると、はい、障害者支援施設の利用者さんに、はい、靴を磨く仕事をしてもらう、
靴を磨く仕事をしてもらう、はい、お、じゃあ中尾さんの仕事の一部をお願いする、
でもいいんですけど、何ですかね、この あの僕がやってる仕事の一部をお願いするっていうパターンも最初は想定してたんですけども、はい、そうじゃなくてもそもそもその人にその仕事をやってもらう、は
い、やってもらう、
独立起業してもらう、
起業してもらう、その方たちに、
そうです、
ということも相当なんか、なんだろうな、いろんなフォローというか、 なんか、ね、起業するってなるといろんなことを考えなきゃいけないじゃないかなと思っちゃうんですけど、
そういうところのバックアップを僕なりあるいはその施設の方たちにお願いしてみんなでやってみると、それはかなりトピックとして大きいんじゃないかな、
かなり大きい、
そういった方たちで基本的に、まあ、いわゆる大手さんとかに、はい、あの雇用される、
うん、うん、
であまりこの何ですかね、表立った仕事もまあ、できる機会は正直少ないみたいな、
うん、
要は直接お客様に喜んでもらう機会みたいなやつはやっぱり、はい、あのどうしても機会としてはやっぱり少ないのかなって考えた時に、
う
ん、もう目の前のお客様に喜んでもらえる仕事の一つとして、うん、基本的に特別な道具も必要ないし、
うん、
そこまで難しい段取りも必要ない、
うん、
もうなんとか体さえ極端なし体さえ動けば、
はい、
もういつでもできる仕事として靴磨きっていう仕事があるよっていうことを、もし興味のある人がいればその人にノウハウを全部お伝えして実際に仕事としてやってもらってしまう、でそれで手に負えない部分は僕がバックアップするっていうことをやりたい。
壮大ですね今の話ね、あの中尾さんこのずっと話してて靴磨きが深すぎて、うん、まあ、質問したら全部なんかいっぱい返ってきそうなんだけどそれすらも逆にこう人にお任せっていうかな、人にそういう人を増やす、
うんうん、
いやもうなんかすごい、あのなんかもうね、
いや実現するかどうかは分かんないですよ、
でもそれが実現したらいい世界になります
よ
ね、
うん、そうなんですよ、本当にいい世界になるから、はい、そういった方たちももう自分たちが実際にこの手からでこの作業をしてお客様に直接喜んでもらえるっていうこの、はい、やっぱりもう社会貢献感、
そうですね、
はもう圧倒的に高まると思いますし、なんなら雇用されるだけじゃなくて、もしかしたら稼ぐ手段としてそれを使えるようになる可能性がある、
うん、そうですよね、うん、その方自身が自立 していける、
自ら稼げる
なる、いやもうなんか起業家促進するってことですもんね、靴磨きから、
まあ、そういう
になって結果としてなるかもしれない、
結果としてもしかしたらそうなるかもしれないですけど、でもやっぱりねそこはもう働いてもらう給料と自ら稼いだものとはやっぱりもう認識が全く変わるはずなので、
いやちょっとなんか中尾さん今これね、今まだそこまで有名じゃないのかもしれないので今ここにお呼びできましたけど、
うん、
あの5年後はもう無理ですね、呼べないですね
立ち位置がすごい
呼べなくなってると思いますけど、よかったですけど来ていただいて、
安易に靴磨き職人って呼べないですね、なんかもう起業家でありアーティストでありとかいろんな顔を持ってる、
そうです、ね、
すごい本当にプロっていう
標榜してるのが靴磨き職人っていうふうに看板を掲げてるからあれですけど、やってることまあ、靴も磨いてますもちろんね、それ以外にやってることが深すぎるし考えてることも深いので、
まあ、でも究極靴磨いてればいいんだったらそれでいいんですけど、
あ
それじゃダメだからやってるっていうところもあるんですよ、
いやすごいですね、
そこにとどまんないってもいいですね、またね、
もうね、ひたすらいやちょっとまたね、あのいやってばっかり言ってる二人マジで使えねえなって自分で思いながら喋りながら言ってますけど、
じゃあ、ね、
ちょっとね、
自分なんかも
プロっていうか自分たちがいかに浅はかだなって思 う,
そ う, そうだけど、それ以上にやっぱすごいんですよ、
ないですよ、だってもう人間の体を扱うお仕事なわけじゃないですか、
いや、はい、人間を
大変ですよ、
生き物をよく知ってらっしゃる、人間をよく知ってらっしゃるってすごいもう本当に、
いやもうなんかあれですよね、この人こういう感じの症状なんですけど靴からお願いしますって、あのもしかしたら全部それで治る人も、あ、まあね、ちゃんと検査とかしなきゃいけないかもしれないけど、あり得るわけじゃないですか、
あり得ます
ね、だからもうあの紹介先が病院じゃなくて中ほどさんみたいな、
あり得ますね、
この人靴からだなみたいな、じゃあとりあえず中ほどさんのところに行ってもらっていいですかみたいな、
そしたら僕は逆にさらに足の専門家にまたさらに回す可能性もある
し、
オーダーシューズはこちらですみたいな、
プロをこう回ってって良くなってくるみたいなのも、なんか普通になんだろうな、妄想じゃなく当たり前に、
全然ありかな
と思うんです
よ、僕の持論なんですけど、まあ、例えば販売員時代で考えると、一番なんだろうな、このちゃんとしたというか、一番いい販売員は売らない販売員なんですよ、
売らないっていうのは売ることしない、
例えばそのお客様の、まあ、靴に関してはですよ、靴に関してはそのお客さんの足の形であるとか、あるいは自分たちのこのラインナップをトータルしてみて、あ、お客様
は
うちじゃなくてあそこがいいかもしれないですねみたいな感じで、もう平気でもう他店をレコメンドできてしまうような店員は基本いい店員、
はあ、 あ、これあのリアクロシとかもそうで、うん、あの治療院とかそうで、あの自分ができないのに加工委員長とかいるんですね。
いますよね。
あの逃げようしないからなんか、うん、なんか何かしら言ってこうずっと、うん、いい人って、うん、あ僕もここまでできるけど、うん、この先この人に行ったらいいと思うみたいなので、うん、紹介できる人って本当にいいなと、あの医療界で思うんですけど、
やっぱりそういう方はもう完全にそのお客様目線にやっぱり立って物事を考えてらっしゃる、うん、はい、もう目先の損得なんかはもう一切考えない、
はい、
うん、でも逆にそういう方の方がむしろ信頼度上がるので、
そうですね、あもう全部の業界、
うん、そう結果数字はついてくるみたいなところは絶対的にあるんですよ、
はい、いやなんかもう、なんですかね、これ今セミナーに来たみたいですね、
そうですね
本当にちょっと、本当にばっか言ってるので一回 CM を。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぐすラジというわけでですね、もうこれ言うのももったいないぐらい中尾さんにどんどんいろんなことを聞きたいんですけども、この曲が流れたってことはエンディングで
終わりですか。
あとですね、あとギリギリまでいきましょう、3分いけます。
はい、あ、まだいけません。ちょっとギリまでいきましょう。
というわけでちょっと一旦スポンサーですね、スポンサー、今、3社ついていてくださいまして、うん、この、6社ごめんなさい、
そうですね、新しく6社、はい、あ6社
今月から7月からですね、はい、3社加わりまして、うん、全部で1、2、3、4、5、6社、うん、この方たちで僕たちの耳ぐいすいラジオカフェむくみが成り立っております。ありがとうございます。
はい、
沖縄健康追求ラボ様、脳卒中肩麻痺専門サロンティーグイス様、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズ様、泉崎ファミリーシカ様、あさとバス停前のフルーツショップ様、ジュンジュンドウィズヤブサチ様、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これからもスポンサーを応援します。というわけでよろしくお願いします。はい、あと1分半というわけでですね、中尾さんね、最後、
はい、
靴ですね、うん、当たり前のことかもしれないんですけども、みんなできてないよなみたいなのを、
はいはい、
なんかこうお話、最後お話聞かせていただければなと思うんですけど、靴はまず何したらいい、僕たち
何したらいい、そうですね、まあ、正しい履き方、ま、使い方を一度プロに聞いてみるのはいいかもしれないですね。
正しい履き方、使い方を中尾さんに聞きに行く、うん、
はい、
まあ、一番それが手っ取り早いですね。
はい、
そ
うですね。
だけで中尾さんどこにいらっしゃいますか、普段。
普段はね、だからいろんな場所にいるんですよね。はい、フェイスブックかツイッターかフォローしてもらうしかないです
よね。あ、それは中尾さんの、うん、そこにいる、どこにいるか分かんないので、うん、基本講座に、講座らへんですか。
そうですね、まあ、チューブが割とメインで多いんですけど、はい、まあ、シューシャインファクトリーのフェイスブックをフォローしておいてもらえれば、はい、基本いついつどこにいるかは大体分かります。
分かりました。では、はい、シューシャインファクトリーのフェイスブックをフォローして、はい、中尾さんのフェイスブックをフォローして、はい、ツイッターをフォローすれば、うん、どこにいるか分かるので、まず追ってもらって、どっかのイベントとか中尾さんに連絡するとかして、靴の、使い方、
履
き方を、
選び方、
選び方を教えてもらうと、
もう皆さん DM くれってことです。
そうですね。本当に濃い、
濃かったですね。
濃かったです。本当に ありがとうございました。時間ギリギリまで中穂さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は靴磨き職人の中穂さんに来店いただきまして、1時間を、過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
また来週。
店長の玉潤こと玉城潤と、
はい、専属国語シューピーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。